しながらですね、この地上を作られて私たちを作られた創造主の前に礼拝をするんだと思うと、なんかドキドキするような、また感謝のような時を過ごしましたですね。今日この方とよくいらっしゃいました、ご挨拶しながら始めたいと思います。よくいらっしゃい、どうぞご挨拶していただきたいと思います。よくいらっしゃいましたですね、よくいらっしゃいました。本当に主の前に立つことができる、礼拝することができること、心から感謝です。一つですね、アナウンスを始めてから御言葉を読みたいと思いますけれども、皆さんにお祈りいただいている北川さんですね、来週退院するという知らせを受けました。2.5 センチあったがんがもう1センチぐらいになってですね、退院することができますということで、本当に皆さんに祈られて本当にここまで来ることができましたということの報告がありました。主は生きておられることを本当に心から感謝したいと思います。今日ですね、また共に御言葉を読んで始めたいと思います。今日は創世記の16章の1節から13節の A のところまでです。少し長いんですけれども、大切なところですので一緒にお読みしたいと思います。レジュメの裏の方にですね、書かれています。ちょっと、文字が小さいですけれども、創世記の16章の1節から13節の初めのところまで共にお読みしたいと思います。奇数を私読ませていただきますので、皆さんで偶数を読んでいただければと思います。アブラムの妻サライには子供ができなかった。彼女には一人の下女がおり、エジプトの女でハガルという名前であった。サライはある日アブラムにこう勧めた。主は私に子供ができないようにしておられます。ですから下女の子供を持つ以外にはないでしょう。そうしてその子を私の子としてくださればよいでしょう。アブラムはサライの勧めに従った。こうしてサライは下女であるエジプト人のハガルが夫アブラムのところへ行くのを許した。それはアブラムがカナンの地に来てから10年経った時のことである。ハガルと一緒に寝た。そしてやがてハガルは妊娠した。彼女は自分のお腹に子供ができたのを知ると、女主人であるサライに対する態度を変え、自分が主人になったかのように行動した。そこでサライはアブラムに訴えた。みんなあなたが悪いんだわ。私がこんなに侮辱されるなんて、あなたのせいじゃないの。あなたがあの下女と寝るようにしたのは私じゃありませんか。それなのにお腹に子供ができたら、途端に態度が変わって、まるで自分が主人になったかのように私を見下すなんてあんまりよ。こうなったらどっちが正しいか主に決着をつけていただくしかないわ。アブラムはサライに言った。あの下女がそんなことをするのなら、お前の気の済むようにしたらよいだろう。サライはハガルを懲らしめたので、ハガルはサライの元から逃げていった。主の御使いはシュルへ通じる道の荒野にある泉のほとりまで逃げていったハガルをご覧になり、こう仰せられた。サライの下女であるハガル、お前はどこから来てどこへ行こうとしているのか。答えてこう言った。私はご主人のサライのもとから逃げ出してきたところです。主の御使いはこう仰せられた。お前は主人のもとへ帰り、下女として働くことだ。続けて、数えきれないほど多くしてあげよう。さらにまたこうも仰せられた。お前は妊娠している。やがて男の子を産む。その子にはイシュマエルという名前をつけなさい。主はお前の苦しみを聞いてくださったから。は呪ばのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての兄弟に敵対して住むようになろう。ご一緒に。そこでハガルは自分に語られた主に、あなた様はエルロイですと言った。アメン。で、一言お祈りさせていただきます。恵み深い天の父様、今日私たち一人一人をまたここに集わせてくださり、すべてを作られた創造様の前で私たちの礼拝を捧げることができること、また主がそれを受け取ってくださるその場に私たちが招かれたことを覚えてありがとうございます。主をどうぞこの時あなたが豊かに祝福して、主にお出会いする時となりますように導いてください。この時をも感謝して愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。皆さん、一つ質問したいと思いますけれども、皆さんは我慢強い方でしょうか、それとも 我慢強くない方でしょうか。まあ、昔ですね、子供が我慢強いかどうかを実験する実験がアメリカで行われました。まあ、別名これマシュマロ実験という名前で言われていますけれども、子供の前にですね、子供が大好きなマシュマロを一つ置いて、それをその後ですね、15分ぐらいこれは我慢していることができればもう一つマシュマロをあげるから我慢してくださいねって話をして、その監督の方が部屋を出てですね、子供がたった一人でそのマシュマロを食べるのを我慢することができるかどうか、まあ、そのことを試した実験がありました。まあ、ある子供はですね、そのお母さんかお父さんかもしくは監督者の約束を聞いてしっかり我慢してですね、見たりマシュマロをただ見つめたり、もしくはマシュマロから背を向けたりしながらですね、食べないで一生懸命我慢している子供もいれば、いやいやでもこの匂いとですね、食感とあの感じが忘れられなくて、この監督の人が来る前に食べてしまう子供たちもいました。まあ、YouTube ですね、マシュマロ実験って英語でこう入れるととっても可愛い映像が出てきますから、一回見ていただければ面白いかなと思いますけれども、じゃあもし皆さんが皆さん大好きな食べ物が目の前に置かれて、まあ、子供は15分ですけど皆さんが1時間ぐらい待ってくださいと言われたら、皆さんはどうでしょうか。私の目の前に生のマンゴーが置かれてですね、それを待ってくださいと言われたら、私待つことができるかな、ちょっと心配になりましたですね。あの匂いといい、あの光るあのマンゴーの美味しいものが置かれた時に、いやおそらく我慢できなくてちょっと食べてしまうんじゃないかなと思いますけれども、今日私たちが読んだ聖書の箇所にも自制心、我慢が強いられる人物の名前が出てきています。それはアブラハムさんと、そして奥さんのサライさんです。まあ、3週間にわたってアブラハムの人生からいろんなことを学んできています。ちょっと復習してみますけれども、アブラハムさんの家族は本当は異教の神々を拝むようなその地域で住んでいて、そこから主が枯れた夜からアブラハムさんを召し出してくださって、そしていろんな葛藤がありましたけれども、でも主は祝福のもとへとするよという約束を何度もこう思い起こさせてきてくださった、そんな人生を今までアブラハムさんは歩んできました。でも私たちが読んだこの聖書の中で、いまだに主が約束してくださった祝福の約束がなった、現実になったという場面はまだ読んだことがありません。今日私たちが読んだ16章も、実は約束の地に入ってやっと10年が経ったという時のことですと、こう今日私たちが読んだ聖書のところには書いてありました。カナンの地に入って、その土地に入って10年経って、でもアブラハムさんとサライさんのもとには祝福のもといとなる、つまり自分の子孫が与えられるということは未だに起こっていなかった。一番の問題である自分の子孫、自分の主からいただいた恵みを受け渡すその相手がいない、その問題の解決が見えない、そんな状況にありました。まあ、アブラハムさんは今85歳、奥さんのサライさんは75歳ぐらいだと思います。ですから人間的には自分の力でも子孫を残すことは非常に難しい、そして人生のほとんど後半戦を歩まなくちゃいけない、後半どうするかな、どうやってこの次の世代をという思いになっていた時期でもありました。でも主が約束されたその祝福のもとへのヒント、もしくはそのきっかけとなるものが全く見えずに歩んでいたのがこのアブラハムさんとサライさんでした。まあ、今日私たちが読んだそのところにそのサライさんの気持ちが現れています。2節をこう見てみますと、主は私に子供ができないようにしておられます、ですから下女の子供を持つ以外にはないでしょう。もうかれこれ10年経ちます。カナンの地になって10年で、75年85年それぞれ経った中で、もう方法はないでしょう。ですから人間的に考えると下女の子供を持つ以外にはありません、そういう方法しかありません、そういうことを通して子孫を残すしかありません。まあ、当時のイスラエルの人たちは自分の子供ができなければ自分のその周りの方々に子供を産ませて何とかして子孫を継いでいくのが慣習でしたから、その慣習にのっとっていくしかありません、そう語っています。もちろんサライさんの頭の中には あなたの子孫を星のように増やしますというあの約束があったと思いますけれども、でも約束と、でも目の前にある現実との狭間の中で、非常にどうすればいいんだろう、どうしたらいいんだろう、そう悩んでいる姿を見ることができます。ですから、まあ、サライさんはこの慣習に従ってとにかく子孫を残しましょう、そう思いながらこの提案をアブラハムさんにしている姿を見ることができます。まあ、この創造主役説で下女とかですね、新改訳では女奴隷と言ってますけども、ヘブライ語で実は見てみると本妻とその次にある次の奥さんですね、そのような立場にしたというヘブライ語の言葉も見ることができます。ですからサライさんは何とかして早く子供を作らなければ、もう女奴隷としていたものを何とか本妻がいながらもう次の奥さんぐらいにして子供を残さなければと思っていた、そんな姿を見ます。じゃあそれを聞いてアブラムさんはどうだったでしょうか。いやいやいや、そんなことはダメだよ、主が約束されてるからそれを待とうと言って奥さんを説得したでしょうか。2節の後半にすぐですね、2節の前半にはサライさんがこうした方がいいでしょうと提案して、2節の後半にはすぐアブラムさんの反応が見えてきます。2節の後半にこう書かれています。アブラムはサライの勧めに従った、まあ、新改訳ではアブラムはサライの言うことを聞き入れたとこう書かれています。まあ、聞き入れたというこのヘブライ語を見てみると、ただ聞いてふんふんじゃなくて熱心に心を傾けてそれに従ったという意味で書かれています。ですからアブラムさんはその話を聞いて、ああそうか、そっちに心を向けて熱心に聞いて従う決心をしたですね。心の半分には約束があったかもしれませんけれども、約束と現実の狭間の中でアブラムさんは熱心に奥さんの話を聞いてそれに従ったという姿を見ることができます。でも実はこの時からアブラムさんの家族のトラブルはスタートをします。私たちも同じように現実と約束の狭間でいろんなことを思う時があります。いつも私たち何か決断するときに2つの声を聞きます。主の御声か、もしくは人間の声か。時々主は私たちの立場から考えて実現不可能なような、もしくはとっても大きなビジョンを語られるときがあります。でも一方人間の声はとってもやりやすい、人間が思う早い解決がある、人間が思うとっても良い方向がある、そんな2つの声の中で私たちは歩んでいます。アブラムさんも約束、あなたを星のように子孫も残すって言われた大きな約束の前と、奥さんがいやいや慣習にのっとって子供を残しましょうと言ったあの慣習に従っていくか、2つの声の中で悩んでいました。でも残念ながらアブラムさんはこの時人間の声に耳を傾けてしまいました。主のご計画、主の約束よりも安泰にすぐ答えをいただくことができる奥さんの方に同意してしまった。でもその結果はどうだったでしょうか。2節のすぐ後にある4節でこう出てきています。彼女は自分のお腹に子供ができたのを知ると、女主人であるサライに対する態度を変え、自分が主人になったかのように行動した。まあ、女奴隷であったそのようなハガルさんに子供ができると、今度はハガルさんが傲慢になって、女主人である本当は使えるべき人に対して反抗している姿を見ることができます。任せるときはおそらくそのサライさんはハガルさんにある程度の信用を持って任せたと思います。おそらくたくさんの女奴隷がいて、たくさんの大奥がいる中で、この人なら任せてもいいでしょう、この人に産ませればそんなに傲慢ならずに大丈夫でしょう、そう思って任せたと思います。でもその信頼を置いたハガルさんが裏切ったその姿をすぐこの4節で見ることができます。でもそれだけではありません。このハガルさんの態度から今度は見るも無残にアブラハム夫婦の間にも亀裂が入る、その姿を見ることができます。5節ではそこでサライはアブラムに訴えた。みんなあなたが悪いんだわ。私がこんなに侮辱されるなんてあなたのせいじゃないの。 こんなハガルが反抗心を燃やして私に対してやってくるのはあなたのせいよと言ってアブラムさんに責任を押し付けているその姿を見ることができます。じゃあアブラムさんはその場面で謝ったでしょうか。ああごめんなさい、僕が間違ってた。おそらく私のうちだったら謝っていたと思います。謝らなければ命がありませんから謝ってたと思いますけれども、でもこの聖書を見てみるとアブラムさんの中には謝ったという記述は一つもありません。あなたのせいじゃないのと言われたときに、アブラムさんは逆に今度はサライさんに衝撃的な言葉を放っている姿を見ます。6節だと、あの下女がそんなことをするならお前の気の済むようにしたらよいだろう。サライはハガルを懲らしめたので、ハガルはサライの元から逃げていった。ああハガルがそんなことをするんだったら私にそんな言わないで、あなたが好き勝手にしてくださいよと言って反抗するハガルさんの運命をサライさんに任せた。まあ敵対する嫁姑みたいな問題かもしれませんけれども、まあ、コテンパンにやってやろうと、まあ、サライさん思ったかもしれませんね。自分が女主人でうまくできますから私に対して反抗するなんてと言って、この聖書の箇所では懲らしめたですね。いろんな嫌がらせをしたのでハガルさんはサライの元から逃げていった。サライさんは信用を置いてハガルさんにお願いしますねと言って、そして自分の家系の子供が生まれることを期待していて、そのハガルさんを結局はサライさん自身が懲らしめて追い払っていってしまう、その姿をここで見ることができます。それほど感情的にも傷つき、また人間関係も最悪な状況になっているその姿をここで発見します。ハガルさんとサライさんの関係がバラバラになり、そしてアブラムさんと奥さんのサライさんの関係ももうバラバラになっているその姿をこの中に見ます。ですから人間が目先の利益だけを求めながら、人間が良かれと思って選択する結果がこのように現れるんだということをこの聖書を通して見ることができます。じゃあ主はどうだったでしょうか。主は約束をされた方です。アブラムさんにあなたの子供は星のように多くなりますよと言って、でも人間たちはいやいやいや、この現実がそうじゃないから人間的な方法を取っておこうと言って自分の慣習に従って子供を残した、その姿を見た創造主、またかと思ったかもしれません。でもこの今日私たちが読んだ説の後半では主がどういうお方かということを表すところが出てきます。この9節では創造主の使いが現れて、お前は主人のもとへ帰り下女として働くことだ。傲慢になっていってしまったそのハガルさんの問題をはっきりと示しながら、あなたの身分は下女ですよ、しっかり戻って従いなさい、そういうことをもう一回言ってくださっているその姿を見ることができます。こじれていた関係を直すそのヒントを与えていってくださるその姿を見ます。そしてそれだけではありません。11節ではハガルが受けていたサライからの苦労を知っていますよという慰めの言葉も書かれています。11節ではお前は妊娠している、やがて男の子を産む、その子にはイシュマエルという名前を付けなさい、主はお前の苦しみを聞いてくださったから。主はあなたの苦しみを知っていますよ、聞いていますよということを主の御使いを通して語ってくださっています。イシュマエルという名前は主は聞かれるという名前です。主は聞いてくださるという名前です。ですからおそらくハガルさんがイシュマエル、イシュマエルと呼ぶときに、ああ主は聞かれる、主は聞いてくださるんだ、そういうことを毎回毎回起こす、思い起こす結果になりました。もう女主人から見放され、そして追放されてどうすることもできないハガルさんに、あなたの傲慢を悔い改めなさい、そしてあなたの苦しみも知っていますよ、そう主は語ってくださっています。その主に対してハガルさんはこのように告白しています。13節で、あなた様はエルロイです。エルロイです、どういう意味でしょうか。エルロイとはご覧になっておられる方、 もっと深く見ると私を取り扱われるお方っていう名前で出てきます。ですがハガルさんはその自分の人生経験を通して、ああ主は私をまだ未だに私をご覧になっておられる、女主人から追放されこの身ごもって苦しい中にいる私を今もご覧になっておられる、そして私が持っていた傲慢な罪を悔い改めるように示してくださり、私を取り扱ってくださった、そういう意味で主はエルロイですとこう語っています。まあ、創造主の約束よりも人間の良かれと思うこと、人間の慣習計画を先んじてしまったがために今回の事件は起こりましたけれども、でも創造主はそれに無視することなく見放すことなく関心を持ってご覧になっておられました。そして取り扱ってくださいました。そしてこのエルロイなる創造主今も生きておられます。私たちにいろんな選択があると思います。今日の日曜日の朝も教会に来るか来ないかは皆さんの選択だったと思います。まあ、ここに来なければ何か命が危ない、そういうわけでもないんですね。来るか来ないかは皆さんの選択ですし、いろんな毎日の生活の中でいろんな選択をします。この道かあの道か、でも残念ながら選ぶ2つの道の中に真ん中はありません。主の御声を聞く道か、もしくは人間の計画に従っていく道か。でも皆さんも私たちの人生を振り返ってみるといろんな選択をしてきました。そして時には自分の良かれと思う選択をしてしまっていろんな苦しみに遭う時があると思います。アブラハムさんやサライさんやハガルさんのように苦しみの中を通らせられる時があると思います。もしくは今その中を通っておられる方もいらっしゃるかもしれません。でも今日の私たちの聖書から見ることができるのは、その中にあっても主は私たちを見捨てておられないということです。時に私たちが間違った選択をして苦しみ、ああなんでこんな道をという時があるかもしれません。でもその中にあってもエルロイ、ご覧になったら創造主、取り扱ってくださる創造主は今も私たちのことをずっとご覧になっておられます。そして叱るべき時に私たちを取り扱ってくださいます。まあ、私も振り返ってみると何度か話をしましたけども、日本に戻らないでタイの宣教師になるつもりでした。もうこれも皆さん何回も言ってますけども、私にとっては間違った選択だったんですね。日本に帰らないでタイの宣教師になるんだ。ですが韓国に行って日本のに戻りますと言ったあの時から約 5,6 年の間、多くの方から日本にいる方からタイに行きませんか、前に言ったようにタイに行きませんかとこう言われたんですね。でもいやいやいや、もう私は絶対タイに行かない、もうあの地は私と恥ずかしいからもう関係を断った地だと思っていました。それソワイに戻ってきて、はあ、行くべきかな、まあ、このタイの戦なんですか、ビジョントリップをスタートするも2年ぐらいのこう空白がありましたけども、その時もいやいやいや、もうタイは思い起こさない、私の間違った選択によってああいうタイの宣教師になりますと言っていろんな方に宣言してしまったあの苦い思いだから、もうあの地には行かないと思っていました。でも主はある時、いやいや、あなたのその苦い経験も用いるよということを主が心の中に湧き起こしてくださったんですね。はあ、絶対行かない、もうあの地に行ったら苦い思い出があるから行かないと思っていたあの地にもう一回行きなさいと主が語られました。ですから3年前からこの私にとってはドキドキだったんですね。ニコニコしてスタートするあのタイのビジョントリップではありませんでした。苦い思い出をもう一回思い起こすようなものだったんですけども、でも主は行ってみなさいと言われましたので、そうスタートをしました。そのことを通して2人の方々がイエス様を信じることができるそんな道にもなった。その姿を見ながら、やっぱりエルロイの創造主だな、間違った方向に行ってちょっと苦い思いをするけれども、でも主はそれを全て取り扱ってくださって良き方向へと導いてくださいます。私たちの人生は80年 90年だと箴言に書かれています。そしてこの80年90年の人生の自慢はロークだとも箴言の中に書かれています。多くのロークがあるということです。そして私たちいろんな選択肢の中でいろんなものを選んでいきますけれども、時には私が間違った、そのご計画でないことを選んで歩んで苦しみを味わう時があります。でもその中にあって私たちが覚えておくことは、エルロイの創造主がいらっしゃるということです。このアブラハムの時代にだけエルロイの創造主が生きておられたわけではありません。今も生きて私たちに関心を持ってご覧になられて取り扱いたいと思っておられます。ですから私たちがエルロイの創造主にお出会いするためには、もし私たちが苦しみの中にあったとしても、もしかしたら間違った選択肢の中でこの苦しみがあるんだと思ったとしても、主が必ずご覧になって取り扱ってくださるんだという信頼のもとにその道を歩むことです。そうするとその先には必ずエルロイの創造主に出会う経験をします。私たちがエルロイの創造主いらっしゃるんだという言葉を知る、ただ理解するだけではなくて、私たちの人生を通してこのエルロイの創造主に出会うことができます。私たちももし苦しみの中にあったとしても、私たちをいまだにご覧になられて取り扱いたいと思ったら創造主に出会う人生になりたいと思います。今この時間賛美をしながら、私たちどんなこともどんな時でも主にお委ねして、もし苦しみの中にあったとしてもそこから逃げないで、その先には必ず主ご覧になったら創造主、私たち取り扱ってくださる創造主にお出会いする場があることを思いながら人生を歩んでいきたいと思います。 主こそ我が岩、thank you.